山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、山梨大学特任教授、燃料電池ナノ材料研究センター長兼水素燃料電池技術支援室長、飯山明宏先生にお越しいただきました。飯山先生、今週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
先週は燃料電池について、また水素についてなどお話を伺ったんですが、燃料電池車を見かけるようになるのは、まあ、大体どのぐらいの未来の先の話なんでしょうか。
そうですね、はい、山梨県内でも、まあ、すでに20台近く燃料電池車が走ってると聞いていますので。
そうですか。
で、燃料電池のですね、自動車に水素を入れるための水素ステーションが甲府の飯田にもありますので、
水素ステーション、
まあ皆さんたまに見かけるんじゃないかなと思うんですけども、まあ一般にですね、街中でよく見かけるようになるにはまだまだ時間がかかると思います。例えば、まあ、2030年ぐらいとかね、あと10年ぐらいはかかるんじゃないかなと思って、まあ、もっと数が増えてちょくちょく、まあ、見かけられるようにまあなるんじゃないかなとは思います。
でももし10年後に本当にそうなったとしたら、完全にこう社会変わっていきますよね。
そうですね、ガソリンを使うだけじゃなくて、水素というですね、クリーンなエネルギーを使った車が、まあ、どんどん街中に増えていくと、まあ、CO2 とかですね、いろいろなものも減ってくるし、まあ、公害と呼ばれるですね、まあ、有害排出物も少なくなるじゃないかなと思います。
そうですよね、そういった社会問題もまた変わってきて、
そうですね、
水素ステーションも増えて、
そうですね、
なんかすごい10年後そうなってるといいな。
いいだもいいと思いますねまあでも国もそのために努力してますし、まあ、我々大学もですね、企業さんも努力してますので、着実にその方向に進んでいると思います。
2030年がじゃあ一旦の目標という、
まあ、目標ですね、
はい、そう思いますね。置いてるんですか。
はいはい、
そのためにどういう問題をクリアしていかなきゃいけないんですか。
そうですね、まあ、2つクリアする課題があると思います。で、1つはその燃料電池のですね、まあ、あるいは車に積まなきゃいけないこうもののコストを下げると。まだまだ今はですね、燃料電池とか、あと水素を入れる、まあ、水素タンクというのがあるんですけども、まあ、それのコストが高くてですね、まあ、車1台おそらく数百万円ぐらいしてるんじゃないかなと思いますので、まあ、それをまあ普通の車並みに下げていかなきゃいけないというのは一つあると思います、
はい、それは大きい問題ですよね。そこを解決していかないと広がらないですもんね、はいはい、
そうですね。で、二つ目がですね、やっぱり水素を使うので、水素をこう車に入れるためのステーション、まあ、ガソリンスタンドみたいなんですね、はい、これの数をもっと増やさなきゃいけないと思います。今は全国に100箇所ちょっとあるんですけども、ガソリンスタンドっていうのはだいたい2万箇所3万箇所って言われてますので、やっぱあと2桁ぐらいですね、本当はまあ必要だなと、まあ、そうは言ってもなかなか急にはできないので、まあ、もっと身近にですね、水素ステーションっていうのはできるようにならなきゃいけないかなと。で、そのための課題は、水素ステーションを作る設置するための、まあ、まあコストもまだ高いので、
はい、
それをまあもう少し下げなきゃいけないと、そういう課題がまあ大きなものとしてあると思います。
なるほど、水素自体もやっぱりこう高いものなんですか。
そうですね、水素もその人工的に作んなきゃいけないので、やっぱり高くなりがってなんですけれども、今はその目標としてですね、まあ、ガソリン車で走ったと同じぐらいの燃料代になるように水素の価格を持っていこうじゃないかと、だから経済的に損はしないというようなところまで持ってい こうというので、まあ、国もですね、大量に水素を作って輸入したりですね、まあ、そういう取り組みしていますので、きっとそうなると思います。
それは
2030年からまあ40年とかですね、まあ、長くかかると思いますけれども、必ずその方向に進むと思います。
そっか、もう乗り物の形も変わっていくわけですね。
そうですね、
そしてまあちょっとした疑問なんですけど、まあ、そういった自然のエネルギーっていうのって、例えば今普通にこうやって電気使ってたりしてるのと同じような感じで、エネルギーとして今後使われて 100% 使われていくっていうことはあるんですか。
水素ですね、
はい、水素、
そうです、水素はですね、電気にとって変わるとか、
はい、
そういうもんじゃないんじゃないかなと思ってて、やっぱり 基本は電気がですねやっぱり非常に便利で、
うん、
もっとその水素電気を使わなきゃ、まあ、使えるようにしなきゃいけないと思いますけども、電気は今化石燃料からですね、
はい、
まあ、作ってると、石油を燃やしたり天然ガスを燃やしたり、
はい、
でそのために CO2 が出たりですね、うん、大変大きなそのお金を払って輸入してるわけなの で、
うん、
でそれを少しでもですね水素を使って、よく、まあ、もっと改善したいと。でそのためにはその例えば再生可能エネルギーと呼ばれる、
うん、
まあ、風力とかですね、はい、太陽光なんかの変動分を、うん、こう水素でですね質の、うん、まあ、なんつか捨てなきゃいけないところを水素で、
はい、
水で電気分解して水素にして後でまあ使うという、
うん、
あの再生可能エネルギーを無駄なく使い切るということをするために水素をもっと活用しようじゃないかっていうのが、はい、本質的なところじゃないかなと思います。
うーん、それができるようになるとなんかこう世界の中でもこうなんかバランスが変わってくるような気がしますよね。
はいはい、ですからあのそうなると山梨県内でも太陽光のですね、
はい、
うん、発電しているところの、まあ、電気をですねで変動してて捨てなきゃいけないようなところを、
うん、
まあ、無駄なく水素を作ってでそれを売ったりですね使ったりできるわけですね。
はい、
ですから私の聞いてるところはあの山梨県の企業局がありますけども、
はい、
まあ、そこがあの、まあ、米倉山と呼ばれるですねあの施設太陽光発電所を持ってるんですけども、そこであの、まあ、変動する太陽光のエネルギーを、
うん、
水電解で水素にしてで今度県内のですね、
はい、
2つの企業さんにその水素を供給するという、まあ、事業の実証をですね始めるというのが、まあ、この前新聞にも出てましたし。
そうですか。
ですからそういう山梨県の企業局さんの取り組みというのは非常に先端的な取り組みですね。
うん、山梨からどんどん変わっていきそうな、
そうだと思いますね、
ムーブメントが起きていきそうな、ね、先週からそういうお話をいただいていますが、あの他にも例えばその先ほど車の話がありましたし、
はい、
あとはお家の電気とか会社の電気とか、
そうですね、
そういったところもまあ全体的にやっぱ社会って変わっていくわけですか。
だと思いますね。うん、あの今まではその送電線に直接つないで電気をもらっているだけだったんですけども、
はい、
これからそういうふうに例えば県内の米倉山とかいろんな例えば身近なですね、
うん、
ところで、まあ、電気を作ることができるようになると、
はい、
いわゆるまあ分散型、ね、まあ、電源と呼ばれているものを社会の中でですね、
うん、
いろいろ使いこなしていく時代になっていくので、
うん、
あの災害の時にですね一気にこうシャットダウンしたりそういうことに対してすごく強靭なですね社会ができるような気がします。
うーん、一箇所がダウンしたらもうそれで終わりっていうのじゃなくて、
なくてい
ろんなところで作っているエネルギーがあるから、まあ、それぞれ賄うこともできると。
そうです、そうです、それで生き延びられるという社会になるんじゃないかなと思いますね。
2030年までってお話ありましたけど、そういう社会に一般的になっていくのって先生どのぐらい先だと思われます？まあ、
2030年にはそれが目に見えてできてき て、
で
皆さんの、まあ、大半がですねかなり浸透するのは2050年とかね。
うーん、
やっぱりその基幹設備なので、やっぱり、まあ、期間長い時間かかると思います。
はい、
で県の方のおそらく考えも2050年ぐらいにはね、
うん、
あのエネルギー自給をしたいとかですねそういう考えもあるんじゃないかなと思いますので、
そ
っか、やっぱり息長い取り組みを継続するということは大事なのかなと思いますね。
うーん、まあ、じわじわと少しずつ変わっていって30年後にはそういう未来が見えている。
そういう努力をしてないと、なかなか目に見えてこないし、
そうですよね、ね、
大半が半分以上そうなるっていうのはですね、
うん、
もういつも普段の努力をしないとできないんじゃないかなと思いますね。
そういった努力をそして研究を重ねていらっしゃる先生のお話ですが、あの山梨大学に入学するとこういった最先端の燃料電池についてシステムが学べるということですよね。
そうですね、
はい、
まあ、山梨大学はあの40年ぐらいにわたってそういったクリーンなですねエネルギーの研究をしてきています。特に燃料電池についてはおそらく世界最高、まあ、最大のですね設備も誇ってますし、
うん、
トップクラスの先生方も揃ってますと、
はい、
いうことで、まあ、あの私も自動車会社にもっといましたけれども、
あ、そうですか、
そこでいろんな各国のですね研究施設大学を見て回ってますけども、
はい、
この山梨大学ほどですね燃料電池の特に材料でですね、まあ、規模が大きくてあの内容もですねトップクラスではないと思います、
ね、うん、へー、 世界見回しても
ほとんどないんじゃない
わ
というので、あのおかげさまでここの卒業生の、
はい、
まあ、学生の皆さんはですね、結構社会から、うん、会社から引っ張りだこでですね、優秀な人だと思いますね、
うん、そうですか、じゃあ山梨大学受験を考えていらっしゃる皆さんはもうそこまでのこう未来もね、展望も見据えて
ぜひぜひ
ぜひチャレンジしていただきた
いいいところだと思いますね、
ですね、わかりました。飯山先生、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。